この教会に長く通う方は、これは私以上に知っていることだと思いますけれども、私たちの教会の正面玄関の左手にはイチジクの木が植わっています。高さはだいたい3メートルくらいでしょうか。教会案内掲示板の裏にあります。で、このイチジクの木ですけれども、由緒正しい木のようですね。何年前か分かりませんけど、これ何十年前なんですかね、清さん何十年っていう前なんですかね、30年、だいぶ前にイスラエル旅行に行った金沢市内の教会のある方が、観光中杖代わりにしていたイチジクの木の枝を日本まで持ち帰り、でそれを刺しましたら根がついたと。まるで旧約の中に出てくるアロンの杖のような出来事が起こりまして、でそれが金沢市内のいくつかの場所に株分けされたんですけれども、私たちの教会の敷地にもその一つが植えられて根付いたというものであります。まだ私たちの教会にあるイチジクの木はそれほど大きくはないんですけれども、私が12年前に夏季伝道実習で金沢に来て南部の三教会を回った時には、その一つの教会に兄弟のイチジクの木がありまして、それはもう大木ですねと言ってよいほどの木に成長している。30年って機会聞いたので、まあ それくらい経った木なんですね。でそれを見ながら私は12年前に、ああザーカイってこんな木を登ったのかななんて思ったりしました。で今年は何人もの方が口にされたと思いますけれども、教会のザクロの木もまたこのイチジクの木も当たり年でありまして、たくさんの実を実らせました。私もあのイチジクいただいたんですけれども、これとっても美味しいんですね。あのきっとイエス様も食べたに違いないイチジクの味なんだろうなって思いながら、皆さんも召し上がったことと思います。で本当に夏の終わりですね、秋の初めくらいでしたかね、本当にたくさんの実を今年はつけました。あのこの説教準備しながら数日前にその木を改めて見に行ったんですけれども、食べられるかどうか分かんないんですけれども、まだなんと実が3つ残っていました。どうしても食べてみたいという方はちょっと瀬川長老あたりと相談してあの試してみてください。で今日お読みいただいた聖書にはこのイスラエルのイチジクの木が登場していました。でこの出来事はイエス様の十字架のイエス様が十字架におかかりになるまでの、まあ、最後の1週間の2日目の出来事ですから、まあ、季節的にはどれくらいの季節かって言ったら、まあ、イースターの10日ぐらい前、冬を終えて春の初めといったような時期の出来事でありました。先週お話しした宮清めの出来事を終えましたシュエスはエルサレムに滞在されたのではなくて、近くのベタニアという村に移動され、そこで休まれ、朝早く出発しまたエルサレムの都に戻ったと。で多くの人が印象深いと心を留めるのは、今日の出だしの18節に都に帰る途中という書き方がなされていることです。エルサレムこそシュエスの本当の家というような書き方ですね。でこのことはルカによる福音書に書かれた少年イエスの姿を思い起こさせるものかもしれません。シュエスがまだ少年だった頃、12歳の頃ってありますけれども、エルサレムの巡礼の帰り道に両親とはぐれてしまい、そのイエスを両親がエルサレム中で探し回り、3日の後に神殿の境内で見つけたという物語であります。母マリアがこんなに心配させてと叱りますと、その時少年イエスは、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかとおっしゃったんです。今日の出だしにあります都に帰る途中という記述はそのことを思い起こさせる表現であるかなと思います。神殿の町エルサレムは父なる神 の独り子であられる主イエスの都なんだ。その方はとうとうご自分の都に帰ってくることがおできになったんだ。けれども到着したその日にすでにエルサレムにとどまることはできず、隣のベタニアの村に主イエス一行が移動しなければならなかったということ自体、そのこと自体がすでに何かを語り始めているのであります。枕するところもないとおっしゃり、まるで旅人のような日々を送られたお方がご自分の都に帰り着いた時にも、結局安心してご自分の枕するところを見出すことはできなかったというのであります。そのエルサレムにいることができず、隣のベタニアまで移動せねばならず、そこで宿泊し、朝早く起きたシュエスがエルサレムへ向かう途上、この方は空腹を覚えられたといいます。でこの空腹を覚えるという言葉ですけれども、これも特徴的な言葉で、言語では飢えを覚えたとか飢えられたと訳せる言葉で、そう訳している聖書もいくつかあります。強い言葉なんですね。シュエスは、言ってみれば飢餓感を覚えられた。するとその時主は道端にイチジクの木があるのを見つけられた。青々と葉を茂らせたイチジクの木であります。シュエスはその植えられたイチジクの木に近寄られたのであります。実がなっていないかどうか、けれども何の実りもなかったと言います。するとシュエスはそのイチジクの木に向かってこう告げられました。今から後いつまでもお前には実がならないように。するとたちまちその木は枯れてしまったというのです。でこれはシュエスが十字架で息を引き取られる前になさった最後の奇跡であります。多くの者がこの出来事を読みますと戸惑いを覚えております。なんでシュエスはこんなことをなさるのか、あまりにも理不尽な出来事ではないか。マタイによる福音書ではこれ省略されているんですけれども、マタイも元にしていると考えられる、オリジナルのマルコによる福音書にはイチジクの季節ではなかったとはっきり書いています。マタイでもその言葉を省略しているからといって季節を移し替えているわけではありません。イースターの直前の季節です。春の始まり頃です。イチジクの実る季節ではないということは、マタイによる福音書を読む者も書いた者もそのことはよくわきまえているのであります。季節でもない時にイチジクの実を求め、それが見つけられないと上の苛立ちに任せてかイチジクを枯らしてしまわれると、なんと理不尽なことだろうかと、そう思わせる出来事です。お腹が空くとイライラするものでありまして、我が家でも子供の喧嘩が多いのは夕食前ですね。衣食足りて礼節を知るという言葉がありますけれども、エネルギーが低いと感情的になってしまうものだと思います。夫婦喧嘩もエネルギーが低い時にこそ起きると思います。しかもこの時シュエスのエネルギーの低さっていうのは、なんていうか生半可なものじゃない。植えられた、ただお腹が空いたんじゃない、植えられた、木が覚えられた、そういうほどのものですから、そういうなんていうか非常に強いストレスのもとにおいて、ついついイチジクを枯らしてしまったということから、これはシュエスの実に人間らしい一面だと、まことにこの人はこの方は人間なんだと、まことの人間なんだと、そういうことを語るためのにわざわざ収録されたエピソードであるのか、素直に読むとそんな風に読めないことはないんですけれども、むしろそれが自然な読み方のようにも感じるんですけれども、けれども私たちが今まで見てきた主イエスキリストというお方のお姿、そのお言葉からするとあまりにもこれは違和感のある出来事であります。ですからこの今日の箇所の説教をですね、探そうとしても、これ本になっているものではほとんど見つけることができませんでした。 私たちもそうしていますように、マタイによる福音書を連続で解いていくときに、まあどうしてもここにも行き当たらなければならないから、まあしょうがなしに取り上げるというのでない限り、なかなか積極的に解こうというような物語ではないと思うんです。ある人はもう率直に素朴にこういうふうに言うんですね。どうせ木を奇跡を行うならば、実のないイチジクの木を枯らすというのでなしに、実がないところにたくさんの実を実らせたという奇跡を行えばよかったのではないかと、ね、花咲じいさんのように枯れ木にイチジクの実をならせましょうってやった方が、なんかポジティブな、ね、ことが伝わってくると思うんです。そうすればご自分の空腹も収まったし、私たちもこれを読んで困惑することはなかったと思うんです。けれどもやはり聖書というのはいつでも、まあ、その物語単独だけで読むものじゃなくて、文脈で読まなければならないものであり、これもやっぱり独立したエピソードとして見ているだけでは済まないものだと思うんですね。この物語がどういう文脈の中にあるものなのか、これは特にマルコによる福音書の方ではよりはっきりしていることですけれども、このイチジクの木を枯らす出来事というのは、実は先週聞きました宮清めの出来事と深く関わることとして読まれることを福音書自身が期待していると思います。実にマルコの方では、このイチジクへの呪いの宣告とその木が枯れてしまったという経過の間には、宮清めの出来事が挟まれているんです。朝イチジクの木をシュエスが呪われ宮清めをし、そしてベタニアに帰るシュエス一行が夕方その木を見ると、主のお言葉通りに枯れてしまっていたっていうのを見るっていうのが、これがマルコの順序です。宮清めの出来事の枠組みとして、このイチジクの木を枯らすという出来事がある。この結びつきはマタイにおいてはちょっと分かりづらくはなっていますが、けれどもそれは私たちが便宜上つけただけの込み出しに引きずられすぎて、エピソードを細切れに覚えてしまうことに原因があるのかもしれません。聖書原文、ギリシャ語原文では込み出しなんてものは初めからないし、しかも章も節もないわけですから、この2つの出来事ってばっていうのは結び合わされて、まあ流れるように書いてあるわけですよ。でそのように続けて読んでみますと、このイチジクの木を枯らす出来事っていうのは単独のエピソードじゃなくて、宮清めの出来事に対応する出来事であった、一種のその宮清めの出来事に応じている象徴的行為であったということが分かってくると思います。シュエスを看護して出迎えたようなエルサレムの都でありましたが、それはシュエスと一緒に入場してきた近隣の村々の人々と都の子供たち、あるいは目の見えない人、足の不自由な人というような、まあ、社会の周辺に追いやられているような種類の人々ばかりであったんです。シュエスを歓迎して迎えたのは社会の中心にいた人々、都のほとんどの者たちにとってはシュエスの入場というのは何事かと騒ぐばかりだったのであり、それどころか都の中心的指導者たちははっきりとシュエスのエルサレムへの入場は迷惑だと思っていたのであります。シュエスのご自分の父の家である神殿は祈りの家ではなく強盗の巣と呼ばれるものに成り下がっており、その都はシュエスをお迎えしお住まいを用意することはなかったのであります。ご自分の都でこのような拒否に出会わなければならなかったエルサレムに戻られるシュエスの飢えっていうのは、これは単に肉体的な飢えがあったと理解することができるだけでなく、これはもっと別の飢えがシュエスを捉えていたと言うべきであろうと思います。ご自分の都にも枕するところはなかった、ご自分の民の中に ご自分をお迎えするような何の実りも見出すことをできなかった。そういう深い悲しみ、深い飢えがこの時の主イエスにはあったのだと思うのです。で、旧約聖書に親しんでいる方であるならば、その出来事の後に出てくるこのイチジクの木というものがブドウの木と並びまして、神の民を象徴する植物であったことに思い至るだろうと思います。今日の聖書箇所を読みながら多くの学者が思い起こすのは、特にエレミア書8章13節の御言葉であります。エレミア書8章13節にこういう言葉があるんですね。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。神の民が神の民にふさわしい実を結ばないことを預言者エレミアは指摘し、神の判決を告げる言葉であります。ふさわしい実りのないお前たちを罰する。神が求めるときにふさわしい実りをつけていないお前たちを神は罰する、そういう判決の言葉です。少し脇道にそれるようですが、エレミア書に記されています私は彼らを集めようとしたという言葉は、これはまた主イエスがエルサレムでお語りになった嘆きの言葉、マタイでは23章37節ですけれども、そのお言葉をも思い起こさせる言葉だと思います。こういうふうに主イエスはお嘆きになった。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。シュエスの上、イチジクの木を枯らすお姿には、これらと同じ種類の神の民に対する神の裁きを示す、そういう象徴的行為であると理解できるものだと思います。エルサレムに入られた後のシュエスは深い深い飢えにとらわれながら、なぜお前たちに実りはないのか、なぜお前たちを集めようとする私の声に応えてくれないのか、その悲しみに、その飢えに満たされていらっしゃったのです。道端のイチジクの木のように、葉ばかりを茂らせ実一つないイチジクの木、立派で壮麗な神殿でかしこまった儀礼を喜んで行い続けているけれど、祈りの心を完全に失ってしまっている神の民の姿と重なるのであります。けれども少しも主イエスを迎え入れようとしない、ご自分の民のもとに来たこの方を十字架につけて、人々は悔い改めることなくやがて殺してしまうのであります。そのことをすでに見定めていらっしゃったシュエスの飢餓感、シュエスの飢えというものはどれほど深いものがあったのかと思うのです。はばかり実らせるイチジクの木がシュエスというお方を十字架につけてしまうのです。そういう民の象徴であるとするならば、そのイチジクの木がどうしてその木を枯らさないで済ますということがシュエスにはできたでしょうか。シュエスを殺すことによっても神に仕えていると誤解したままで、自分の際限のない正しさを厚顔無恥にも誇り続ける人間をどうして神は生かしておくことができるのでしょうか。そういう木は枯らすほかない、 滅ぼすほかない。しかしこのような神の裁きの言葉に接するとき、私たちは必ず言うと思うんですよ。いや、季節ではなかった、実を実らせる時期じゃなかったんですって。それはそうかもしれません。神がわざわざ手を下して枯らすほどのひどさとは言えないかもしれない。けれども今は季節でないからといって、じゃあ季節になればその実は確実に実ったと、そう言える保証はどこにあるのでしょうか。ほとんどの木は確かに実を実らせるかもしれない。1年、2年、3年、10年、30年、そして50年後はしかしどうでしょうか。100年後はどうなのでしょうか。日照りの年はどうなってしまうのでしょうか。冷夏の年はどうなってしまうのでしょうか。そうなった時にまた実りの季節に実を実らせていない時に、神にどういうふうに我々は申し開きをすることができるのでしょうか。いや、今年は冷夏だったから、いや、私はもうあまりにも年を取りすぎたから、肥料が足りなかったから、そう申し開きするのでしょうか。自然に従って実を結ばせるものというのは、これはまた自然に従って枯れていくほかないものであります。だから主イエスがなさったこのイチジクの木を枯らすという象徴的行為は、明確に神の裁きを象徴する行為でありますが、それは実は私たちが思う以上に本当に徹底した私たち人間全体への裁きであったと思うんです。主イエスをお迎えするのに失敗した当時の神の民だけがここで裁かれているのではありません。この主イエスの実を実らす季節ではないイチジクの木を枯らすという象徴的行為は、人間というものは誰一人例外なくその自然な状態において、そもそも神に喜ばれる実りを結ぶことはできないのだということを語っている。そういう人間の貧しさを徹底的に暴露する出来事なのだと言えるのではないか、私はそう思います。教会の語る言葉の中に、まあ、あまり評判の良くない言葉っていうのはいくつもありますけれども、そのうちの一つに現在というようなものがあります。人間の存在そのものに深く食い込んでしまっているような、あるがままの自然な人間そのものと一つであるような、人間の罪の現実、現在、そういう悲惨な現実を暴露している出来事であるかなと、私は今日の物語も思うんです。まさに主イエスの上、飢餓感というのは、このような人間をご覧になるとき、神がお感じにならざるを得ない上だと思います。エルサレムの住民でさえ御子をお迎えすることができなかったというのは、それは私たち人間の側には何の望みもないということに他ならないのであります。けれどもまた、このような神によって裁かれ滅ぼされても一切文句を言うことのできない貧しい人間の姿の暴露は、神の上渇きを激しく揺さぶらせるものでありながら、しかしさらにもう一つ神の不思議な奥深い思いを呼び起こすものでありました。つまり、どうあっても神に立ち戻ることのできない人間が陥っている袋小路、無実のものを十字架で殺してしまうことをやめることのできない生まれながらに罪人である人間の貧しい姿を見ていると、神の憐れみの心がかきむしられてしまうのであります。新約聖書の表現でよれば、主イエスは飼うもののない羊のような人間の姿を見ると、腹綿がよじれるほどの 憐れみに胸を焼かれてしまうのであります。本当に不思議なことでありますが、ご自分を受け入れることをしない、神殿を強盗の巣にしてしまう私たち人間を目の当たりにしながら、湧き上がってくるキリストの上渇きは、キリストの腹綿のよじれるような憐れみと表裏一体のものであります。恵みの分かち合いさんという、第4金曜日の10時半から行っています回で読んでいますのは、加藤恒明先生の聖書の読み方という書物なんですけれども、ちょうど先週の金曜日にこういう言葉を読みました。マタイの第5章以下の3章の説教の、義に飢え渇いている人たちは幸いであるという主の宣言を説く箇所の結びの言葉であります。神を神として重んじることのできない人間、だから自分のことも隣人のことも重んじることのできない私たち人間、正義を振りかざし人をやっつけ自分は正しく生きることに怠けてしまう人間である私たち、そのような悲惨の中にある私たちを主イエスは見ながら、どんなに悲しい思いをされているか、どんなに深い憐れみの心でしかし見ておられるか、長い文脈においてそう語りながら、こういうふうにその箇所を結ぶんです。このようなことを考えると、義に飢え渇いている人とは誰よりも主イエスご自身のことではなかったのか、そんなふうに思わされます。主イエスとは、我々自身が気もついていないような我々の弱さ不幸を心から苦しんでくださり、しかもそれをご自分で満たそうとしてくださった方だと思います。私たちの貧しい姿に飢え渇かれる主イエスは、私たちの弱さ不幸を苦しまれながら、しかもそれをご自分で満たそうとしてくださったお方だというのです。私たちの賭けを私たちに満たすように迫るのではないのです。お前は神の民にふさわしい身を結んでみろ、神に作られた人間としてふさわしい生き方をしてみせろ、自分の不幸を自分で解決してみせろ、そう迫るのではないのです。本当は迫ってもいいのです。我々に自己責任を取らせてもいいのです。けれども主イエスの上渇きの延長線上には、人間の自己責任の結果としての当然かつ自然な滅びが立つのではなく、主イエスキリストの十字架が立ったのであります。腹綿のよじれるほどの神の憐れみが、枯れるほかない人間、その人間の自然な歩みに任せきるのではなくて、神はその自然を曲げられ、御子の十字架へと結実されたのであります。確かに人間の技は裁かれ枯らされました。キリストの十字架において徹底的に裁かれたのであります。しかし人間に対する裁きと滅びをご自分の身に引き受けてくださったキリストが、その十字架においてこそ身を結んでくださったのであります。私たちが滅びずに許され癒され再生されて生きるという身を結んでくださった。キリストの十字架の出来事から何百年も前の言葉であるにもかかわらず、キリストの十字架そのものを語っているというほかないように見えるイザヤ書第53章というその有名な箇所の、さらにその11節にこういう言葉があるんです。今日の聖書箇所と響き合っている言葉だと思います。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。彼は自らの苦しみの実りを見て満足されたんだ。十字架のキリストは 私たちのことを実りと呼んでくださるんです。私たちが今生きていることを自らの苦しみの実りだって満足してくださる。私たちの命というのはどんな人の命であってもキリストの十字架の実り以外の命ではないのであります。もうあまり長い話をする時間はありませんが、ここまで触れずに来た21節以下の主の言葉にも少し触れておきたいと思います。多くの人が感じているのは、イチジクの木を枯らす出来事に対してなぜ枯れてしまったのですかと問うた弟子に対する主イエスの答えはどうも噛み合っているようには見えないということです。例えば主イエスはどうしてこのイチジクの木が枯れたのですかと弟子たちに問われたとき、このイチジクの木は神の民の姿そのものだと説明できる、することもできたはずですけれども、そうされず主イエスは疑わないで信じるならば山が海にも移るという信仰と祈りの力を語られたのであります。これはどうも噛み合っているようには見えない。一見するとイチジクの木が枯れたという出来事 は文脈を度外視してこれだけの物語を取り出してみると、これはのんきなほどに祈りの力を語る奇跡物語に過ぎないもののように見えます。しかしこのような明らかんというほどに明るい祈りの力への信頼は、しかしこの神の民イスラエルを枯れたイチジクのように、実りのないイチジクのように深い植え替わきを持って眺めなければならなかった主イエスというお方の眼差しにおいても、これはすでに一つの明るさがその中に差し込んでいる、そういう箇所ではないかと思います。つまりこの21節以下ののんきなほどの明らかんとした明るさというものの中に主のご復活の先取りがあり、それだからまた人間の再生の希望が見えているのだと思います。イチジクが枯れるどころではないのです。山が動くどころではないのです。十字架に至る主イエスの祈り、父なる神の願いにより人間の罪の山が動いたのであります。死の山が動いたのであります。そして神と隣人に対して死んでいた人間がよみがえったのであります。決して実を結ぶことのない私どもでありますけれども、主イエスはこのイチジクの木を捨てることはなかったのであります。今日はマタイとマルコ の名前を出しましたけれども、ほとんど同じように書かれているルカによる福音書の話は一切しませんでした。というのはルカによる福音書にはこのイチジクの木を枯らすという出来事が書いてないのであります。代わってルカによる福音書ではマタイやマルコには書いていない一つの物語、イチジクに関する物語が書かれています。それはルカによる福音書第13章に書かれた主イエスの例え話に出てくる話であります。何年も何年も実りがないイチジクの木、その実りのないイチジクの木を見てイチジク畑の主人は園庭に向かい、もうそれを切り倒してしまえと、そういうふうに命じられる。けれども園庭はその主人の言葉を遮り、もう一年世話をさせてください、その世話をしてみます、肥料をやってみます、そうやって主人が切り倒されようとする手をとどめたというのであります。ルカはマルコによる福音書のこのイチジクを枯らすという出来事を見ながら、 けれども主イエスキリストというお方が一軸の木を枯らし切ることはなかったんだということを知っているのであります。滅ぶべきイスラエルの民を滅びの中に任せきることはしなかったということをよく知っていたのであります。そこでこの例えを代わりに語ったのだと思うのです。滅びるほかないものに、そのものを捨てることをせずに手入れをされる主イエスキリストの姿を、その十字架によって人間を再び蘇らせようとされる主イエスの姿を知っていたのだと思います。このご復活のキリストの命が今現実にここで今日この時私たちを神と隣人への愛に生きるものとしてくださっているのであります。このキリストの出来事に表された父なる神を喜び、だから隣人をキリストの命が込められた神のかけがえのない宝と見ることを始めている私たちであります。そこにはイチジクが枯れるよりも山が海へ移るよりも大きな大きな奇跡があるのであります。死人のよみがえりという奇跡があるのであります。私たちもまた自分自身の中に、隣人の中に死人のよみがえりを見るのであります。私たち信仰者とは、教会とは、ここでキリストが明るく明るく語られたキリストの祈りが生み出した奇跡そのものであります。枯れた一本の枝に過ぎないものもよみがえり、地に根を張り、広々とした枝を伸ばし、そこに実を実るものとされているのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、私たちは時に身の回りに起こる出来事によって意気消沈し、ぺしゃんこになり、もう立ち直ることができないというほどに枯れたもののように自分のことを思うことがあります。けれども私たちがそのように感じる以上に、あなたは深く、私たちが全く枯れた存在であることをわきまえていてくださいます。けれども私たちが思うよりも、私たちが感じるよりも深く深く、私たちが実を結ばないものであることをわきまえていらっしゃるあなたが、なお私たちを捨てることなく、私たちが生き返ることができると、そのように確信していてくださいます。そのために立てられたキリストの十字架でありました。私たちの力によらず、神の御子のその命が私たちを生き返らせることができるのであります。その御子の命が今ここにもお一人お一人のうちに注がれていることを信じます。どうぞ私たちを再び立たせ、生かしてくださるあなたが、私たちを喜んで、私たちが私たちを実りと呼んでいてくださることに、私たちも気づくことができますように。そしてまた落ち込んでいるもの、立ち上がる元気がないもの、その者たちにこのキリストの福音を告げることができるように、私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。